この番組はちょっと偏った知識を持つ元ボードゲームショップの店員がボードゲームについて語ったり語らなかったりするややマニアックな番組です。というわけで皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。カブラギ P です。
ルシです。
絶対こんなじゃなかったよね。
あれなんかじゃったっけ。
あともう一人いないしね。
そうね、
本来じゃあと一人今ちょっといないよね。で、そもそも第何回これ。
なるほど、そろそろ撮ります。
30じゃない、50回ぐらいやってる。
結構やったか。
そろそろ撮ります。
え、
すぐるさん。
すぐるさんじゃないんで。私すぐるさんじゃないですし、もうしてますやん、録音。
あれ撮られてるんですかこれ。
いやなんかもう。
ちょっと萩野さんとカリアさん何も言わんかったんですかこれ。
なんか始まったなと思って。
なんか始まったかなと思って放置してたの。
そうだよね。
これどうやって絡んだ絵の。
それはそう。
そもそも論だった。
それは
確かにね。ということで始まりました、今回のホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあだこうだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
ルーシーです。
カブラギ P です。
あ、萩野です、よろしくお願いします。
カリアです。
イエーイ。
5人
5人が集まれば秘密戦隊。あ、よくわかりましたね。さすがです、カリア先生。ということで、なんか知られないね、いろいろやられてたみたいなんで編集の時にワクワクしておりますけれども、今回はこの5人でお送りします。
はい、
チュパミさんとカオリンさんの代わりに君たちに頑張ってもらう回です。
カオリンとチ
ュパミさんは
今ここに向かって黄色いタスキかけて必死で走ってきてますから。
番組が終わるまでには、
終わるまでにはきっとねたどり着くはずなんですよ。ですから今回なんとね通常回なんですよ。これ
すごい
通常回だ
と言ってますけれども、今日何日ですか。
8月の9日。
そう、もうお盆開始で、開始でで、うちに集まってもらってんで飲んでるわけ。あ、乾杯です。
乾杯。
ということで飲みながらですね、ざっくばらん収録していきたいところなんですけれども、まあ、通常回なんでまず最近どうですかのコーナーでございます。
難しいね。
最近あった出来事教えてください。
最近何、
出来事何かあった。
あ、なんかカブラギ P さんが最近なんかいろいろあったみたいで、そもそもあなた久々にボードゲーム界隈に戻ってきたね。
そうね、だから春ゲームママ行きました。
えれ、
えらい。
偉いよ。見かけたもん。見かけたし、なんだったらちょっと絡んだんですけど、
はい、
あの、カブラギ P さんの、まあ、界隈の方。
はい、そう、ボードゲーム初心者。
そっちの方々と一緒にわーって来て、あら、これ何みたいなのをガーって。
そうそう、ボードゲームも一回遊んだことあるぐらいの人たちを3、4人連れて、
うん、
ゲームマーケットに行ってみないかいつ感じで誘って行ってみて、
手応えあったわけですね。
だからその初心者がどういうブースに行くとか、どういう風に気になるとか、どうやってゲームを買うのかなとかもちょっと見てみたくて。
いや、いいですね。じゃあ今もお仕事頑張ってる。
まあ一応、ただあれでもどっかでバーギーいるって言ったんだっけ。
はい。
あ、言ってるか。
あなたね、カリアさんと一緒に撮った時に。
そうだ。はい、今バーで、はい、
あなたがゲイバーで働いているという話を
聞きました。何年前。
いやいやいや、あれはまだそんな前じゃない。
でもね、1年半行ったんですよ。
はい。
というわけで、はい、夏を前に、
はい、
まあ一応卒業。
何卒業って、何それ AKB みたいな言い方。
なんか一応卒業っていうみたいです。界隈で。
仕事辞めたってことはあなた。
その仕事は辞めた。
なんで辞めた？なんか揉めた？
いや、揉めたり、そういうなんか変なことはしてない。ちゃんとあの卒業パーティーしてもらったし。
もうあの、ごめん、そういう文化がわからないから。
あ、そうだね。で、なんかさ、うん、あの、売り上げ持って逃げたとかだったらパーティーなんかできないじゃん。
ああ、そういうのもあるか、聞くからね。
そういうのもあるから、やっぱさ、なんかさ、はいはいはい、お店のお金持ってなんか逃げちゃったみたいなさ、こうちゃんと、こう、まあ、いろいろ勉強させてもらったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、あの、昼間やってる方の仕事とかも忙しくなってきて、ちょっと夜は夜でってやると結構しんどいんで、みたいな。
何、昼間何やってたの。
昼間は今また接客してます。
あ、そうなん。それボードゲーム関係。
一応ボードゲームも扱ってる。
あ、よかった
わ。だいたいボードゲームやってんの。
やってはいる実は。
いや、そのために今日だって泊まりに来てるんだから。
あ、そうか、
まあ、それもそうだし。
よかったよかった。
そう、でもゲーマーとやるってよりかはなんかボードゲーム知らない人たちと遊ぶとか、あとなんかボードゲームって知ってますふふみたいな時にやっぱ知らない顔してしれっと混じるっていう。
なるほどね。
嫌なやつ。初心者のふりしてちょっと行く
それでも私は嬉しいです。もうあなたが帰ってきてくれるなら。まあただよくカリアさんにそんな顔してまた会えたね。
どういうことだ、どういうことだ、ええやろ別に。
まあどちらかというとカリアさん側が降りてきた感じもありますけどね。
降りてきた、
降臨したカリアさんが
今フリーになったカリアさんがね、うん、
そうそう、
そういう意味ではもうみんな平等ですから。
今までどこにおったの。
あとはもう野沢を下ろすだけです。
なんでみんなの
わー、
なんか出来の悪いスゴロクみたいにこう誰もゴールさせないぜみたいになってる。
これどこまで採用されるかわからんからコメント難しいな。
いやいやいや、今のは全部載ってますから。
ほんま、
はい、じゃあ他なんかあります、最近あった出来事。萩野さんないんですか
最近ね。
はい、
って言ってもちょっと前なんだけど、はあ、専門学校の同窓会があって。
えっ、萩野専門学校。
違う。
どんな専門学校。
いや普通に声優科がある専門学校に入って、うんうんうん、そこの同期、
うんうんうんうん、
やっぱりもう続けてる人ほとんどいないんだけど、
あ、そうなんだよ。
そうなんです。
まあ、そりゃそうだ、
大変そうだもんね。
食べていくのも大変な業界だし、ね、うんうんうん、で、久しぶりに会った時に一応自己紹介みたいなことをして、趣味でボードゲームをしてるよみたいな話をしたんですよ。で、よく御徒町のボードゲームカフェに行くって言ったの。
ほう、
で、この間、2週間前だ、金曜日に、御徒町でボードゲームをしてたのね、田中と。
はい、コロコロ堂でね。
そう、コロコロ堂でね、うん。そしたらね、同級生から電話かかってきて、とも今、窓の外見てって言われて、
あれ
はっと思ったら、いて。
あ、そこに、同級生が。
そう、びっくりした。
え、よく、あ、そっか、御徒町、ボードゲームで検索してきた
やん。おそらくな。
あ、よかったやん、でも。
で、あそこね、テラス席って1階だからさ、見えるもんね、外から。
そうそうそう、で、あ、じゃあ一緒にやろうや、みたいな。
いや、もう我々がゲームも終盤で、もうちょっとみんなマジモードだった。
なるほど、ね、
すごい盛り上がってるタイミングで。
もうで、お店が終わる時間にこれが終わるかっていう状況で、そう、でも入ってきてわざわざ友達に挨拶までしてくれたんだけど、あの、手番だよって言われて、あ、ごめんねって言って。
わかる。これボードゲームあるあるですよね。あの、集中して、大事な局面で一番気分的には盛り上がってる時に、全然関係ないやつが、何やってんの、絡んできた時に、どう対処するとかイライラする気持ちみたいなのはめっちゃわかる。かそれどころじゃねえんだよ。そうそうそう、言えない。
なんかね、全体的にちょっとみんなそれどころじゃなくって、はい、この最終手番で自分がどう勝つかみたいな状態だったから、
ね、この一手にかかってるよねみたいなさ。
申し訳ないことしたなって。
めちゃめちゃわかりますね。私もあの大久保の一緒にフリースペースでみんなで遊んだ時に、うん、深夜の3時に、うん、あのその日クリスマスだったんですけど、めっちゃおもげしてたんですよ4人で、うんうん、しかもみんながクリスマスでイエーイって盛り上がってる中で、私たちはもうひっそりボードゲームしたいと思って端っこの方でボードゲームしてたら、ほんとチューブトップのもう酔っ払ってる上に胸ブリーンって出た知り合いですよ、知り合いの女の子が二人こっちねーって来て、でねえねえもみさんも一緒にさ盛り上がろうよってこう絡んできたんですよ。
アメリカのホームパーティーだ、
本当にワンツーみたいなノリで、もうキャッツアイのエンディングぐらいのノリで来たんですよ。めちゃめちゃみだらな格好なんですけど、ピッチピチのサンタコスのなんですけど、私たちが言ったセリフが消えろっつ
って。ガチすぎるよ、もみさん。
いやいや、もう、どうでもええねん。
盛り上がろうよ。
胸とかケツとかじゃないねん。こっちは今、この1マス進むか進まないかでめちゃめちゃ揉めてるのに。
いや、勝負しない
よ。そうよね。
誇らしく言ってやりました、消えろと。
盛り上がろう
よ。気持ちわかります
よ。そうね。
30分後には、ふうじこちゃーんって。
誰が
誰が、
もみさんが、あそこにならない。
ゲーム終わったから
ならないです。あの、二度と近寄ってこなかった
です。そんな消えろ言われた。
なんでってなったから。向こうからしたらこんな格好で言ってんのに、消えろって言われるわけないと思ったから。
そうよね、
はい。
多分そんなこと言われたことないんだと思うよ。
いや、いいですね。でも同窓会とかね、あ、やっぱこういうエピソードになりますよね。はい、というわけで、もういくつかね、過去にあった出来事とか、最近見た作品の苛立ちとかいろいろ語りましたけど、
けど
カットされました。
なんと。
はい、いや、びっくりした。急に F91 みたいな感じになったなんとーってなったらびっくりしたけど、はい。まあこっから本来の通常回ということなので、
はい、
進めていきたいなと思いますけれども、ホラボドといえば、 そうですね、ボードゲームと映像作品を紹介する番組なので、はい、まあ、今回は私が最近、もうめちゃめちゃ面白かったこのゲームというね、ものをメインとして、さらにせっかくなんであなたたちも最近で面白かったゲームをさらっとね、
さらっと
紹介していこうという、
うん、
というところなんですが、
はい、
じゃあまず、萩野さん、
はい、
最近遊んだ中で面白かったゲームを教えてくださいよ。
うまたか。
あー、うまたかね。
面白かった。マミさんがイン
スタ急須で入れたような。
それ、あやさか。
あれはよかったね。
よかった。ドキを作るゲーム。
一緒にね、
うん、
10ビリオンポイントさんで遊びましたもんね。
マミさんが、これを集めると高得点を取れるよってちゃんと最初に教えてくれ
る。セットコレクションをね。
はいはい。
マミさんの言われた通りに、ちゃんとやったら勝てました。
いや、もう爆速で進んでいきましたから、得点が。萩野さん。気持ちよかったですね、あれ。
はい、
犬がいい味出してる。
ああ、そうですね、うんうん。うん、あそこはやっぱ個性でしょうね。
うん、
うん、犬というワーカーと人というワーカーがちゃんとバランスがあってね。
うんうん、
犬だけ残っちゃってつい犬殺してしまうというパターンね。
いっぱい犬殺した私。
そう、馬とかちょっとネックなのは、犬好きはやら、逆にやらない方がいいんですよ。
確かに。
犬墓に埋めると、1機か1石もらえるっていうのは、ちょっとどうかなって思うんですよね。
ちょっと複雑な気持ちにな
っちゃう。気持ちになっちゃうんでっていう、でも非常にいいゲームでございますから、またやりましょう。あれ拡張手に入れたんで。
やった拡張。
はい。
この拡張手に入れたけど、箱に入んなくて拡張。
どういうこと？
いや私
入りますよ。パンパンや
で。あ、パンパンにはなりますね。
でも
またいいんすよ拡張が。ちょうど
遊んでないわ。
あ、じゃあ後でやりましょう。
やったね。やりましょう。
またか。あ、そしてカブラギさんは何ですか？
僕は逆に、あんまりそのボードゲーマーって人たちと遊ぶ機会ががっつり減っちゃったから。
新作バンバンやってるわけではない。
ではなくて、まあ、あとはその、あんまり重くないゲーム。
はいはいはい。
初心者さんもいるってことが多くて、その中で最近やったので、やっぱ盛り上がったなっていうのは、あの、ウィンクさんのダイイングメッセージ。
あ
ー出た、ダイイングメッセージ。
なるほどね。オインクさんというか、まあコラボ作品なんですけれども、あれは、
うん、
あの箱がでかくなっちゃって、あれってなっちゃったよね。
そうね、ちょっと今までのそうそうシリーズで慣れ親しんでる人は、
そうですね、コンドーム
サイズ、急にあれっていつもの箱じゃないっていう驚きはあったけど、
そうですね、あれいいですよ。あれそもそも同人版、先行販布版の時にコラボで特集して、
ボガン。
もう話題殺到。
なんかさ、当時そのゲームマーケットでもさ、なぜかタイミング的にさ、ダイイングメッセージテーマみたいなものがちょこちょこ
サッキッ
としてあって、
はい、
かぶって。まあ、その中でダイイングメッセージ、まあ、自分が買ったんじゃなくて、その回の中で面白いそうなの買ってきたよって人がいて、うんうん、で、まあ、みんなで遊ぼうって言ってやってみたんだけど、
はい、
まあ、その製品版になって、そのコンポーネントを丸々こう使って遊ぶとか、
うん、
あとやっぱなんかみんなが結構順繰りにあれ、手番っていうか、今度誰がしたい役をやるかみたいな話をするときに、やっぱみんなこの喋りとして、え、次私殺されたいみたいな。
あー、まあぶっちゃけあれ解く側より死んでる側のロールの方が楽しいですからね。
そう、なんでやりたいとかいう盛り上がり方とかも、だからそこまで不謹慎にはなりすぎず、
うんうん、
でなんかその毎回ランダムに出てくるさ、その容疑者の皆様方とかをなんかこう勝手にこいつこれでこうだよねって関係性をなんか喋りたくなっちゃったりとか。
いいゲームですよ。
うん、すごいね、盛り上がってて、いや面白かったなと思いました。映えだよね。そう、映えもあるし、
なるから、
うん、
ただあれリニョリさんとやったんですよ。
お
で、あれ一応ルールの中に死んだ人の写真をみんなで撮りましょうみたいな、っていうのがあるんで撮ったんですけど、あのカメラ割れるかぐらいリニョリさんの死んだ顔が怖かったん
ですよ。見たい。
見てください、これリニョリさんが死んだ時の写真です。
リアル。
リアルなのこれ。これリアルだろ。
白目向いて
リヨリさん。
舌出してますから、ね。これヒントなんかなっつってみんなで顔アップにしてみて
ね。そっち。
ドラマでもね、ドラマでもなかなか舌役で舌出す人っていないんですけど、死ぬと舌出てきちゃうんですね。
出てきちゃう。
片桐ハイリーです。
そんなエラ張ってたから。
だから本来は指し示すものをみんなで、あれこれ言うんでしょ。
いやでもこれも含めて、やっぱりアナログ。
そうそうそうそう、
醍醐味ですから。
もう
これこそですよ。だから今後もね、どんどん売れていくでしょうね。
うん、
オインクでもありますから、
うん、
あ、ルーシーさんどうですか？
私ですか？
最近遊んだ中で。
最近遊んだ中でだと、
うん、
あのこの回じゃないですけど、デューン。
え、デューンやってんの？
砂の惑星。
どこで？
ここに来てるあのおじさんいるじゃないですか。
ああ、うちのもみさん会のメンバーの家に遊びに行って、デューン砂の惑星をやってる。
そうです。
まあ傑作ですからね、あれもね。でも相当なおもげ。
そうですね。
でも、ね、しょっちゅうなんか行くたびに遊んで、もう何回遊んだから
な、はい、じゃあ周りできるんじゃないですか、ドゥーンできるんじゃないですか、ドゥ
ーン何言ってるの、
え、どう
これさ、映像ないから分からん、
映像ない
から分かるでしょ、この意気込みで
脳溶けてんの、
もう一回やってみましょうか、
それ
さ伝わるかな、伝わるかな、
だってこの人にね、この後じゃあデューンどんなゲームって聞いても、うん、大概カットするか変な感じでフェードで消えていくん で,
そうですよ、ね、
ここで私がデューンっていうボケかまさないとこのままオールカットになる、
持たない
持たない、
でもなんかこの間拡張が出たっていう話で、
いやまあ人気商品ではありますからね、あとやっぱ一定の SF ボードゲームって界隈でまあ流行りますからね、
うん、まあでも元々
カリアさん、
はい、
あなた新作出すんですよね、
おそんなの PR してもらえるんですか、
もちろんそのために呼んでますから、
何ありがたい、9月5日にスペースインベスターズ中ゲーム、
おスペースインベスターズ、
インベーダーではない、
インベーダーではないですからね、皆さん間違いないから、
う
ん、
というのが出ますんで、
それが SF をテーマにして、
まあそうですね、一応 SF ですね、まあ、モチーフはタイトル通りで宇宙に投資しようぜって話なんで、
うんうんうん、
はい、7トリトリを作った荒尾さんの
作品なんで、ここ大事、7トリトリですからね、
うん、
どういうこと？
蒸し返すなよ。
引き刺された。
7トリドリというゲームで今も人気商品であるアークライトが出ているあの方と、なんとカリアさんが共にタッグを組んで。あ、これは以前に出したものの？
そうですね。23年春に荒尾さんが出したインディー版を、まあリメイクさせていただいた。
あらー、リメイクということはもちろん手が入ってる。
手は入ってます。
あー、これは楽しみ。だからもうすでに。
一番はカード、100枚弱だったんですけど。
はいはいはい。
もうカードが150枚。
あら、増えてる。
まあ、あと、プラス、投資家タイルっていうのが増えて。
お
これは結構特徴的な投資家さんをプレイの開始前にあのプレイヤーが選ぶんです、
なるほど、
それによって指針が結構出てくるんで、
だいぶ深みも増しましたね、
そうですね、うんうん、これだいぶ、まあ、何回もやりたい、
そうですね、リプレイ性も上がって、
8種類あるんで、
うんうんうん、
いろいろ遊んでみてほしいなと、
うんうん、
それがいつ発売ですか、
9月5日なんで、
うん、
割ともうすぐになっちゃうかな、
お盆が明けたらすぐ、
2週間後に、
うん、そうですよ、もう配信早いですから、
もうそしたらすぐです
よ、何よりもダイビーのねダイビーが大ヒットして、うん、そして今度出るそちらスペースイン
インベスター
ズがもうどれだけ今ハードル上がってるか、うん、でこの後も控えてますからね、
まあまあまあそうね、うん、そっちもねまあいろいろ大変なんですけどね、
いやーワクワクしますね、というわけで、
はい、
はい、もう皆さんのさらっとね、まあ、ルーシーさん以外は全部
嘘でしょ
じゃあ私の、
はい、
とうとう来ました、はい、私の番ですよ、
はい、
タイトルもこっちになってるんだから、皆さんこれを聞くために、
うん、
聞いてたら、なんやこのよう知らんおじさんたちがなんか喋っとるぞって、くだくだ喋っとるぞみたいな、
今までのは全部カットで、
カットしません、カットはしないですけど、前座とさせていただきまして、
はい、
ありがとうございます、はい、今回ご紹介したのはこちらでございます、ドドン
ドドン、
ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズ、ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズでございます、
2回
ちょっと長い、
そうなんですよ、これもう何回聞いたって絶対忘れるタイトルです、
忘れる、でも面白い、
もう忘れた、
もう忘れた、はいはいはい、じゃあ言って、はい、言って、
ザ・ギルド・オブ・ホンチャラ・マーチャント、
ホンチャラ・マーチャントって誰やねん、
これみんななんて呼んでんのこれ、
え
なんて呼んでるんだろう、
ギルマーじゃないですか、
ギルマー、
いやほら、
いや、まあ、ギルマー、
全然インストできないけどとにかく楽しかった、
あ萩野さんもやりました。
2回やった。
あ、ちょっと
すごい楽しかったこれ。
これ萩野さんからやってみたいっていうね聞きたかったけどもうやっちゃった
やつね。でもやりたいよ。
わかりますよ。これは本当驚きましたね。
作者誰？
お、作者はさすがですね、刈谷先生。作者はですね。
はい。
作詞。
誰やねん。
え？
マシュー・ダンスタン。マシュー・ダンスタン&ブレッド・ジェイ・ギルバー、
作者もタイトルもしっくりこないというか、すごい、
すごい、全然覚えられなさそう、
こんな風に言っていらっしゃいます、あなた、はい、トランピーさん、はい、やっぱアンテナ張ってないですね、こちらなんと ドイツ年間エキスパート大賞、今年のね、ノミネートまで入ったものです、
う
ん、そちらのエキスパートですから。
あら。
でもね、やっぱ最近、もう新作もいっぱい出すぎよ。本当に。
ケンピル・シーモンのゲームもめちゃくちゃ出てる。
いや、そうなんですよね。そんなことで言うとね、
ケンビルさん
量販店なんか行っても、もう案内する人がいないわけだから、もうやっぱ手に取らないわけですよ。うん、
そっか。
とはいえ私はこれ、実はね、もうずっと待ち焦がれてたんですよ。
うん、
っていうのは以前にボードゲームメモさんがめちゃめちゃ推してたんですよ。
まあ、超古参のね。
そうなんですよ。もう私ボードゲームブロガーあの方々とすんごい波長があって、もうそこが面白いっておっしゃる、もう全部買うようにしてるんですけど、だからずっと期待して待っててやっと買えたこちらやったらば、まあ面白くて。で、どういうゲームか。
はい。
ね、長かったでしょ、ここまで。もうこのゲームはですね、まずプレイヤーはですね、女王の命を受けた探検家商人として世界中を旅しまして。
世界中。
そして国に繁栄をもたらすのが目的。ちなみにファンタジーです。はい、歴史ものではないです。
女王とか言ったってイギリスって関係ではない。
ではないです。あくまでそういうテーマでやってますよと。
なるほど。
で、これね、ジャンルとしては、フリップ&ライトっていう風になってるんですけど、
は
あ、まあ実際は違うんですよ。
え？
なんでそう書いてんのって思いますけどね、いろんなサイトで。実際にはネットワーク&パターンビルディングです。だからこのコンポーネント見るとですね、あたかもこの紙になんか書いていくのかなみたいなのが数枚入ってるんですけど、これは実際にはペンで書くわけではなく、紙ペンゲームではなく、このキューブを置いていくということなんですね。
はい、
いや待ってくれもみさんと、
うん、
いやそんなんキューブで置いていくより今のトレンドだったら、じゃあこのキューブの分をペンで書いていって、そういう風にいろいろ仕上がっていく方が面白いと思われるんちゃうんか、今のこの令和は。なあ、もみさんって今で多分、カリアさん思ってますよね。そういう顔してます。
いや、思ってない。
あなたはもうそういう顔している。
いや、思ってない。
あ、そうですか。それは失礼しました。
あ、面白いな。
なんですけど、このちゃんとね、萩野さんね、キューブで置いていく理由があるんですよね。
そうなんです。
何なんですか。
駒を後々回収しなきゃいけないと。
そうなんです。これね、1ラウンドごとに、この置かれている駒が全部一掃されるんですよ。で、さっき言ったようにネットワークビルディングではあるので、このキューブがどんどん繋がっていったり、いろんな地形を抑えていくことによって得点だったりとか、次のラウンド以降で強くなっていく部分があるんですけど、一掃されちゃうんで、そこがこう紙ペンでない大きなところなんですよね。紙ペンだと書いちゃうからね、消さなきゃいけなくなっちゃいますから。で、じゃあキューブなくなったらどうすんねんって言ったら、この同じ地形エリアの部分だけ村として残るんですよ。だから自分がここを攻めたい、つまり同じ色の場所を攻めたいな、そこをどんどん自分のキューブを置いていきたい、地図上でってなるんですけど、実際に置くためにはみんなで共通している地形カードがオープンになって、そのマスしか自分のキューブを置けないわけですね。だから、あ、今回は海3マスですよっていうカードが出たら、全員で自分のそのボードに海3マスキューブを埋めていくわけですよ。さあ、どこを狙っていくんですか、この地図の中でどこに向かっていくんですかということで、全員がやってることは同じなんだけど、それぞれの地図が違って動いていくという、まあ、そこがいいですよね。
今これ来るんか、うわーってなる。
あ、そのカード後で来ると思ったのにみたいな。
私は今海じゃないの、なんで今海なのってな
る。あ、こうやって萩野さんが言うように、
要素多い、テイクイットイージーみたいな。
あー、でもテイクイットイージーがよくこれの評価としては出てくるんですけど、
比較で、
そうなんですけど、この要素が多いってね、まあ確かにボックスもね、デカめなんで、重ゲーなんですか、もしくは中量級ゲームなんですか、
まあ中量級には見えるよね。
どう思うでしょう、
はい、
これ1時間もかからんです。
意外とサクッとします。
じゃあもっと箱コンパクトにしろよっていう気持ちは確かにあります。
これみんな全員が同時進行だから短時間でね、終わるんですよね。
もうそうですし、実際ルールもね、ほとんどね、実はもうインストも簡単で、サクッと終われるので、まあそこもね、私の中ではいいんです。
いや、素晴らしいじゃん。
いや、素晴らしいんですよ。だからルールもそんなないんですね。で、どんどんと進んでいくんですけど、このゲームの最もたるいいところは、特殊な地形カードっていうのが自分だけ手に入る瞬間があるんですよ。
ほう。
で、それがラウンド前に自分で2枚ゲットして、1枚を捨てて1枚を自分のものとするっていう、これがもうめちゃくちゃ強すぎて。
だいぶチート。
普通の基本の地形カードをほんと何やってんみたいな。だから一生懸命この山1マス埋めてくださいカードが出て、いい気中してたのに、急に山1マスと周りの5マス自由に埋めていいですみたいなのが、普通に手に入っていくんですよ。 で、そういうカードはそれぞれ個別の能力として持ってるんで、そこからまたみんなの狙いが見えたり、あ、そんな能力めっちゃいいな、俺が欲しかったみたいなのやり取りが生まれると。あれ、
おかえり、
誰かが来ましたよ。あなたどなたですか？
キモです。
あ、いやいやいや、キモだ。
出す気をつけた。
なんか目が横一文字になってますけど。
もう目がな。
チベット砂月になってますけど。
チベット砂月ね。そんな可愛い感じなんや。
チベット砂。
お、さあ、アランに入ってきましたね。
ね、来たね。
あなたどなたですか？
え、マヨネーズ太郎です。
いやいやいやいや。
誰や。
だるいな。
だるい？
キャロスさんのこの時間の変な名前のボケ、だるいな。
こんばんは、ケチャップ花子です。
かわいい。
ソースマンです。
全部勝ったよ。
もう分からん
はい、ということで、
編集生。
クレイブラッドの畑社長と、イカガヤのイカさんと、グループ SNE の黒田翔子が現れましたね。
次社長。
はい、というね、今、もう必死で、ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズを、紹介している中、うん、あなたたちは今日うちに泊まりに来たわけですね。
ありがとう。
だいぶ遅かったですね。
そうなんですよ。
地震が。
地震があって。
そう、あのね、富士山の近くに地震があって、ね。
え、チュパミさん、絵で描いたように目の下にクマできてないんですか？
そう、あれがね、教育教室から帰ってきたところなんですよ。
梅津和夫先生。
見てる、見てる、見てる。
時計を落としてしまった。父さんが同じ時計なのに。
バイナナシーンの。
すごいバイナナシーンの。
出た。
すごすぎる。
いいですね。はい、まあそんな提案はしておりますけど、イカさん。
はい。
やりました？
やってない。
ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラー。
やってない。あら、最近、ボードゲームをやってない。
なんだと。
あ、ゴミくずイカですね。
ゴミでありがとう。
ありがとう。という風にね、カリアさん、
はい、
いろいろ熱く語っておりますけれども、
う
ん、
もう後で遊ばして、
めちゃめちゃやりたいでしょ、
はい、
しかもやっぱ年重ねるたびにルール聞くだけでやっぱ体力持ってかれるのが、え、ルール短くて1時間で終わってそんなもみさん面白そうなって言ったらもうやるしかないでしょ。
もう買おうかと思ってます、う
ん、いや早いです。ありがとうございます。
大人。
ありがとうございます。はい、まあ、こちらリプレイ性も非常に高いですから、遊ぶたびにこれ実はマップも何枚か入ってるのね、種類がね、入ってて、しかもカードも豊富に入っているんで、遊ぶたびに全然違う戦略が。
なるほど。
はい、ということで駆け足でやってきましたが、はい、ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズ、まだ遊んでない人はぜひ遊んでいただけたらなと思います。まあ、というわけで、
はい、
ボードゲーム紹介でした。
ありがとうございました。
はい、ここから映像作品紹介に入っていきますけれども、
はい、
もう酢豚くんたちがガサガサガサガサやってる中で
到着したばっかだ。この
最近あったことみたいなのはコーナーはもう終わっちゃった。
終わりました、ここで。
順番的になってそうでしょ。
ライブ終わりましたよ。
一番のレギュラーがなんで段取りよ。
遅れてきたんだから仕方ないやろ君。
いや、だって噴火するかそうしないかみたいなこと。
いや、そうするかって誰かが選んでんの。しようかな、
しようかな、
どうかな。
そう、しかもなんか地震があった瞬間になんか車の中が硫黄の香りがしたんですよ。
ね、イカさんがおならしたんで。
くそ。イカさんおならすると硫黄の匂いするやん。
そんなゆるじゃないと思うよ。
あ、そうですね。じゃあ映像紹介いっていいですか？
はい。
はい。じゃあ、あらかじめね、皆さんには映像紹介とかしてもらうよって言っておきましたけど。
はい。
カリアさんどうですか？最近で見た作品とかなんか私に教えてくださいよ。
2日前ぐらいに見た、ルックバックです。
ルックバックかい？
最近トレンド。
うわ、ルックバックはもう全人類見てるでしょ、すでに。
全人類見てると思うけど。
いや、ここにいる人はみんな見ましたね、酢豚くん。
はいはい。
ルックバック見たよね。
え、AV？
いや、AV じゃないです。あの、ルックバックは AV のタイトル。それっぽく聞こえてくるけど。てかもうありそうやけど。
切なくなってきた。
君の名はと同じで、うん、ありそうやけど。
めちゃめちゃ、でもまだ見てない。
あ、見てないのか。めちゃくちゃいい。もう涙ちょちょ切れますよ、あんなもん。
あれですよね、チェーンソーマンの作者さん。
あ、そうです、そうです、そうです。もう、それが、だから、50万人突破して、
おぉ、
もう大ヒットで、で、1時間ぐらいの作品です
。1時間ぐらいだね。
短いんだよね。
あんなサクッと見れるもので、ここまでヒットするのかという意味では、相当驚かされましたけど、どこが良かったですか？
まあ、もともともう原作が好きなんで、
うんうん、
まあ、原作にめちゃめちゃ忠実な映像になってるのがまずいいよね。
まあまあそう、そうでもあるんですけど、
余計なことをしてないというか、
余計なことはしてないですね。下手なアレンジは入れてないんですけど、私はあのキャラクターのそれぞれの素振り、これはチェーンソーマンなんかでもそうなんですけど、漫画は行間があるじゃないですか、うん、まあ、コマ間ですよね、コマとコマの間、うん、そこをどう埋めるかがやっぱりアニメ化のセンスの光るところなんですけど、はい、そこがもうとにかく良かったですね。首の傾け方一つとっても非常にこのルックバックへの愛とか、はいはい、そのキャラクターの心情を表していて、もうそこ一つ一つにやっぱ涙が出ましたよ、うんうん、あれ萩野さん見てないの？
うん、まだ見てない。
あっちー、
はい、でもこれからの楽しみでしょ？
確かに確かに、うん、え、原作も見てないの？
そうなの。
あ、じゃああらすじも知らない
から、そう、とりあえず何も知らない状態で一回行ってみようと、
まあ、そんな何も知りたくない女に今から言いますけど触りだけ触りだけ、うん、触りで言うと、まあ主人公は漫画家志望というか、うん、漫画を描くのが趣味でね、
まあ、言ってしまえば子供の頃は、うん、まあ学年に大体いる絵が上手い、
私です。
まあ、どっちだけ俺もそう。
ああ、そうですよね。振動と呼ばれた。え、ともか、萩野が
昔はね、もう今は書けないけどね。
あ、そうなんですね。あら、特技あったんですね。
そうなんですよ。意外でしょ。私、似顔絵描かせたら私の隣に出る者はいないと思う
んですよ。やっぱそういう子クラスには一人はいるんですよ。まあ、私とか、刈谷さんとか、萩野さんみたいに、もういいじゃん、もう見めちゃめちゃいいじゃん、将来漫画家なりなよ、みたいなことを周りから言われてしまうみたいな。うん、まあ、そういった主人公と、もう一人学校に不登校な、はい、これはカブラギ P のポジションですけど、
そうね。
そうね。
学校内ね。そんな人との友情劇であり、成長譚であるっていうところで、果たしてどんな物語かという。
まあ、そんな言葉では語れないけど、
ね、いや、そこですよね。
ネタバレなしだと無理やな、語るの。
いや、そうです。ここぐらいでとどめないと、やっぱね、この後見てもらいたいっていう気持ちはありますから。ただもう、そのビジュアル表現も、
まあ、ビジュアル表現は素晴らしい、やっぱ
素晴らしいし、音楽もいいし、うんうん、でエンディングに向けてのテンポの良さもね、やっぱ1時間と切ったのは、やっぱ素晴らしい。
だからいい、あの下手にね、あの
伸ばしてね、
1時間半とかにしても
2時間とかなっちゃう
と、
うん、でも映画としては多分ね、そういう話も出たと思うんですよ。
まあね、
制作段階では
膨らませてどうにか1時間半とかにできないのかみたいなことは、
そうですね、だから
あったと思うんやけど、
僕が教習所行く話入れるかどうかみたいなの多分あったと思うんですけど、うん、そういうのはもう一切なく、
あとね、やっぱ漫画の時はあんま気づいてなかったんだけど、はい、アニメを見て気づいたのは、うん、あの作品ってモノローグないんだよね。
あー、確かに、うん、そうですね、
全部映像で表してる。あの主人公のあの藤野ちゃんが京本の漫画見てビビるシーンとかも、
あ、確かに、あの
表情だけでやってる。で、あの後こう卒業証書届けて、藤野先生ファンだったんですってすげえ言われて、あのあぜ道をこうガーッて、
あれいいし、
歩くやん。
あのシーンはマジでいいですよね。
あそこも藤野の感情とか全然説明せんやん。
はい、もうただただ映像でね、見せて観客、まあ、要は見てる側がどう思うかっていうところにかけてるわけじゃないですか。そうそうそう、
だから結局ラストとかも、うん、藤野が何を思ったかとかは説明せずに観客が感じてくれというか受け止めてくれみたいな話やから。
そうですね。あそこ、まあ、そもそもあの作者さんはそういう描写が非常に上手で、ね、チェーンソーマンにしても他の短編にしてもそうですけど、そこが今のこの漫画界隈でもちょっとやっぱ特殊というか、でそれを映像化としてここまで完璧にこなすんだという、うん、
そう、あれはもうだから原作へのリスペクトがすごい
脱帽でしたね。
映像に対するこだわりとかすごかったもんな、うん、
いやだからね、うん、まだルックバック見てない方、まあいないいないと思いますけど
そうね、俺も今萩野さんがいるから、あ、ちょっと突っ込んだこと言えんなと思って、
すいません申し訳ない。
本当にいい作品、本当にいい映画なのでぜひまだ見てない方は見ていただきたい。そうね、鈴田くん、
うん
聞いてる、
生返事がすぎる。
待て待て待て待て、鈴田くんはもう AV 見せとったらええねん。
今 X でエッチな画像見て
た。やめてもらっていい収録中だね。エッチな画像を私たちを隣で見るのやめてもらっていい。
そうですね、流れてくるんです。
はい、じゃあ続きましては、はい、鏑木くんいきますか。
なんか最近の映画じゃなくて、うん、気づいたら Amazon プライムで配信されてたんだけど、うん、一応公開時期としては、2019年、
まあ、2019年なんて私たちにしたらもう昨日のことですよ。
あ、そうですよ、
早いな、きっと5年前か、
なんですけど、うん、一応触れ込み的には、うん、 中国初モンスターバトルアクション。
やばい、色もん来たぞこれ。色もんだよ、
ね、好きだよねそういうのね。
初ってのはあの発表する初、
初って言ってる。じゃあそんなことないじゃんと思ってるんだけど、あの
タイトルは、
タイトルは水の妖怪と書いて水怪ウォーターモンスターっていう。
うわぁ、もうそれ放題、無理やり放題にしたやつでしょ。水怪ウォーターモンスター。あー、なかなかパンチ効いてますね。
どうする、ジャケ見えます？
ジャケ、ジャケね。あー、じゃあちょっと検索してみましょうか。
ジャケがね、ウォーターモンスターって言ってるだけって、なんか半魚人、半魚人みたいなのが
やばないこれ、
いてそれにこう立ち向かう兄ちゃんみたいなこうパッケージなんですよ。でこれ結構なんだろう、序盤からこいつ出てくるんですよ、そのモンスターが。
でっかいモンスターはね、
主人公と同じ背の高さです。
ちょっと待って、パッケージだともう、
いやだから、
スーパーじゃないです
けど、ゴジラ級に見えますけど、
ゴジラ級に見えますけど、出てくるのは仮面ライダーの怪人的な感じです。
あ、そうなんだ。
なんかもう想像してた水怪と全く違うんだよ。
はい。
もう俺ポケモンみたいなの思ってたら
全然違いましたね。めちゃめちゃ、
あ、だからがっつり人は死ぬし、まあでもちょっとなんか昔の村の話みたいなやつなんだけど、はい、もともと自分も、まあ、やっぱキョンシー映画とか好きで追ってたから、こう割かし近年の中国のこういうホラー映画っていうのが、
うん、
キョンシー映画とかやってた時期からどこまで進化したのかなと。
いやいや、これちゃうやろ絶対に。絶対にこれちゃう
やろ。いやいやいや、
ロシャオ平戦記とか見
に行こう。いや、そうね。
それはロシャオ平戦記はあれはあれで自分ブルーレイ買うぐらい良かったけど、それとは別にこうなんかの B 級映画的な界隈としてもやっぱ気になるわけ。やっぱ、
ね、
さ、日本のホラー映画も見たし、アメリカのホラー映画も見た人たちとかがやっぱ最近はさ、結構その女神の継承でタイだとかさ、うん、呪詛で台湾だとかこう来てる中だから、はいはい、中国もやってくれよと。
なるほど。
期待してたわけですよ。
はい。
すんごいアップデートされてなかった。
そんなん紹介すなよ。
いや、編集が荒いなとかも、すごいの、途中で主人公がピンチになった時とかに、うん、こう、走馬灯のように、こう、過去の仲間とのやりとりみたいなのが、こう、回想シーンに出てくるわけ。
はい。
見たことない初見のシーンが出てくるの。多分編集の都合でカットされた仲間との雑談みたいな多分シーンなんだろうけど、
うん、
急に回想シーンでこんなことあったなみたいに出てくるんだけど、僕ら初見です、そのシーンみたいな急に出てくる。
あ、これあれだね。もう、カブラギ君は、うちの番組は潰しに来
てる。うちが。主人公仲間たちも、基本的にみんなちょっと、この今のご時世では言葉に言い表せないキャラ付けをすごいしてて、うん、出てくるキャラクター、出てくるキャラクター、みんなちょっとどっか一箇所、ちょっとやっぱおかしいんですよ。
はい。
おでは芋が好きなんだなみたいなことしか言わないやつとか、なぜか名前なぜか佐藤って言うんですけど、
あ
ただ全く見れたもんじゃないという映画ってないです。ここまで言っておいてあれですけど、はい、だってこれ2019年に公開されたんですけど、うん、監督はあれですよ、あの中国で大ヒットしたファンタジーアクション映画バトルオブダンジア魔獣大戦の監督ですよ。
あ、わかんねえ。わかんねえ。
ちょっと何言ってるか。
中国ではキモントンコーという呼び方でね、すごい売れてたんですけど。してやってるものはないかって言って出てきたのがこのウォーターモンスターだったんです。
これあれですね、これあれですわ。まあ、フェードに帰ってきたんですけど。カブラギ君はブランクがある、
うん、
でもこれじゃ
もうね、興味をそそる表現の仕方忘れてる。もうカットです。
そんなペラペラな今時ちゃんと CG とか使わないで着ぐるみの怪人的なスーツを着るとか、一応出てくる本編じゃ水猿っていう妖怪なんですけど、
もう水猿って名前だけで見る気がなくするなんで海猿があるんだ。
水猿がこう主人公たちが船に乗ってるところを襲ってくるところも、こうやっぱさ、上手的にさ、水面が揺れてとかを期待するじゃないですか。水面の上をガチ走りで来るんです。
すげえ。
もう忍者ね。
そう、右足が沈む前にのやつです。
なるほどね。
全然盛り上がらない。
やっぱあれかもね、やっぱそのカブラギ君溜まってるでしょうね。
何が溜まってるのかな。
はい、では続きまして、
違うの。
バギするわよか。では
、はい、では、はい、では続きまして、お、じゃあこれは、萩野さん。
はい。てか、本当にまだね、私の一番推したい映画は公開されてないんです。
え？
来年なんです。来年の春公開です。
結構先。
そうなんです。ベルサイユのバラが劇場
公開。ああ、なるほど。
はい、それが、そう
なの。あなたベルサイユの資格持ってるでしょ？
そうです。ベルサイユのバラ検定2級を持っておりまして。
何言うてんのじゃないの。そういうのあるの。おじさんわかる？
え、何それ？
そういうのあるの。
とか、うん、ベルサイユのバラの知識を持って、うん、試験を受けて、一応、あなたはベルサイユのバラの知識がありますねって言って、認定証みたいなのがあって。
ザ・フングル検定も欲しいな。
ザ・フングル検定。
みんなそれぞれ欲しいのあると思う。
あったら行きますね。
そうですね。
ザ・フングル検定、そこそこ自信あるけど。
わかりますよ。私もエヴァー検定とかやりたいですけど、ね。いや、違うんですよ。でも彼女はマジなんですよ。
そうなんです。
だからちょっとでもベルサイユのバラのことを軽口で言うと、ガチで怒るんで、下手言わないでください。
でそれがついに、
そうなんですよ。架
空のキャラのことはようわからん。
じゃあ実際のその時の話ではなく、あくまでベルサイユのバラですか？
そうです。私が好きなのはベルサイユのバラ。で、フランス革命のことなんか全く興味がなかったけど、検定のために頑張って勉強しました。
なるほどね。
ダントンとかロベスピエールとか、
懐かしいですね。
そういうことではなく。
その辺も勉強しました。
はい。
でもロベスピエ
ール。あくまでキャラクターの方です。
あくまで。
アニメと、
原作の。
そうですね。79年にアニメ化されてまして、それを大人になってから見てる
の。それが今度映画化でしょ？
そうなんです。
実写？
違う、まさか。無理よ。
何？
アニメです。
アニメ、え、どっち？
あ？
どっちって何？
どっちってどういうこと？
いや、だからフル CG と。
フル CG もなさそうね。
セルアニメと。
だから、いわゆる再アニメ化ってことだよね、多分。続きとかじゃなくて。
ではなく、普通に、続きではない。もう、
だよね、
だって、
う
ん、アニメの方でオスカルは死んじゃってるから。
ちゃんと昔のアニメ。
ちょっと危ない、こういうの。やっぱ私たちからしたらね、やっぱベルセルクとかで痛い目見たんで。
ああ、そうね。だから、うん、その、劇場版で2時間だから、どの部分をやるのかっていうのも、とても気になっていて、アニメだと、やっぱり、
まあね、長々。
そう、1年とかのスパンでやってるから。
当時のアニメだから。
そうそうそう。普通にマリー・アントワネットが、ルイ16世のところに嫁いできて、そこに近衛兵として、オスカルが来て出会ってっていうところからちゃんと始まるんだけど、そこがもうすっ飛ばされて、オスカルとかの恋のところとかさ、そういうところに行っちゃうのかもしれないの。なぜならフェルゼンが出てくるからね、今回。
怖いよ、これはあの、アニメ方針演技で痛い目見たから、やっぱりちょっと、
ね、違うんです、あの、方針演技はどうしても映像化に恵まれないっていうジンクスがあるんで、そこはちょっとしょうがないです。
もともとのアニメもちょっと残念だったよ。
これだからあれですよ、カリアさん。今気分良さそうに萩野さん喋ってますけど、次会った時とか映画の出来次第では、マジであれ狂ってますよ。
思い入れが強すぎるとね。
そうなんです。ただ、今回、キャストのアンドレが豊永俊幸で、フェルゼンが加藤和樹っていう二人なんですね。
なるほど。
この二人がめちゃくちゃ歌が上手い人たちなんですよ。
うんうんうん。
あの、今回のベルバラなぜか歌があるらしくって。
あー、なるほど。
ミュージカル教授からより。
どうしてって思ってるんですけど。
これは怖いよ、
ね。そう、すごい怖いでしょ。ただ、このね、加藤和樹と豊永俊幸に関しては圧倒的歌唱力だから、そこだけは本当に信用してるし、ちゃんとオーディションしてくれたんだなっていうのが、
そこだけはって言っちゃってるから、やっぱ不信ない。
いや、だってまだそんなに情報出てないし。
そうなの。
でもほら、ここ5年、いろんな再アニメ化もするし、今後もこういうの再アニメ化するよっていうの。ランマもそうだし、レイヤースもそうだし、そう、今あるからさ。
ランマが行くんだったら、もうメゾン一国もやるよな。
確かに、この流れはあるよね。でもね、
可能性はランマが受ければ全然あると思う。
だってヌーベンもでしょ？
そうですね。
ヌーベンもやる。
ヌーベンもやる。
そうですよ。
だからもう、懐かしいものばっかり。
何が再アニメ化？ブラックエンジェルズ。
いやなんでブラックエンジェルズが。
ブラックエンジェルズはやばいからね。少年漫画なのにレイプされるからね。
そう
ね、
怖いよ。
それ全く同じ話を松山社長がホラボドでやってました。ほんで、自転車のあの、ビギーってやるでしょ。それも。
地獄に落ちろ。
いやいや、それ松山さんも十分第500回で言ってましたから、ブラックエンジェル界にするつもりかよって怒りましたけど。まあそんな流れありましたけど、まあそういうね、 まあやっぱファン冥利につけるということで、まあ来年に期待しているというのが萩野智子さんの今期待している一本ということで、はい、もうそんなことはどうだっていいんですよ、もうあなた
いいの
話が長いのよ、もう
嘘でしょ、
どんだけ言うねん、さらっとやれや、
言わせてよ、
熱いの、
ザブングルのリメイクか、
また言ってるわ、
リメイクしてほしい、
はい、私の、
はい、
ホラボドって私の番組なんで、あ
まだおったんやもん、
まだおったんやん、やめろそのいじめのやつ、あのもうあの鬼ごっこで、あれいつ探しに来てくれるのって言ったら、おお前まだやってたんだ、もう俺たち帰ろうとしてたよ、あのハァってなるあの寂しい気持ち、
うちで麦茶飲もうぜ、
えだるだる、探してくれない、はい、ということで私が今回ご紹介したいのはですね、いや、はい、あなたたちこのメンバーでどんな作品をかなとかいろいろ考えたんですよ、
はい、
私も年間まあ80から100作品見るんですけど、映像作品でもうすでにね今年は70作品以上見てまして、結構いいスパンで見ているんですけれども、うん、そんな中で今回君たちに寄せたのはこちら、アミコ、
知らね
え、あー知らない、こちらアミコを知らない、
知らないの、
私は概要は知ってます、
あーさすがですね、カプラキピー先生はもうさすがですよ、
これ選びますか
見たの、
私見てないですけど、こう、ね、
見て、
あの概要というか、こういうとこがおすすめだよみたいな話は聞いてるんで、
完全に見ただけでやばい、
ね、あのね、こちらアミコって聞いちゃうと、もうね、なんか転がれ玉子か、もしくは嫌われマツコみたいな、
懐かしいな、
なんか印象で、なんかハートフルなね、まあ主演のお子さんと家族のハートフルな物語かなというふうに思われるかもしれない、
はい、
ですがこれ私もね、実はあのツイッター X でもうこれはぜひホラー好きは見ておくべきみたいなんで、まず聞いた時に何何と思っていざ見たら、
うん、
これはもうねドホラーでしたね、私の中では、
ドホラー
っていうのは、まあ、あらすじを言うと、その底抜けに前向きで自由気ままな主人公のアミコ、まあ、この子ですね、この女の子なんですけど、
前向きなんです、
はい、なんですけど、うん、軽度の発達障害を持っていて、うん、で他人の気持ちや行動の意味がもう全く理解できないと、
はい、
っていうので無意識のうちに相手を深く傷つけてしまっている、う
ん、はい、
という、まあ、話なんですよ、
はい、
でこれ最初ね、まあ、始まると、うん、みんな優しいんです、アミコ今日何食べたいとか、うん、もう家族も優しいし、周りの、ね、同年代の小学生、そうアミコはまだ小学生ですから、うん、アミコおはようみたいな感じなんですけど、この後がねもうはちゃめちゃになっていくんですけど、
ホラージ
ャンルはホラーじゃないんですけど私の目から見るともう背筋が今年一を争うぐらいゾッとしましたね。これね、アミコ含めて誰一人悪い人物は登場しないんですよ、
うん、
うんうん、
まあ、例えば騙すとか、うん、その発達障害であるからそいつを騙してどうの方のでもないし、うん、悪い大人が出てきて何かするとかそういうこともなくて、ただただみんな優しくアミコのためにアミコのためにってやっていくんだけど、そんな人たちに対してアミコが何気ない言動をとって全てが悪く働き、うん、家族が崩壊していくというのを刻々と描く、そんな作品なんですね。もう今の聞いただけで絶対見られへんって思ったでしょ。
せやな
絶対無理
というか、あの何のために見るの。
はでもなんだろうね、俺は見たいなって思うけど。
あ、素晴らしい、カブレイピーさん、私もねやっぱねこれ見てよかったなってめっちゃ思いました、ね、あの正直やっぱこの年代とかこの世代とか、あと私田舎が徳島なんで、うん、そのやっぱそういう環境だったんですよ。その子の目線から見たらこういう風に映ってるんだとか、周りはこういう風になってたんだみたいなのを改めて感じる、うん、大人になったらもうだってそういう人たちと触れないですから、
まあ避けられるからね。
そうなんですよ、っていうところにまた自分自身置けたって意味では学びがめちゃくちゃあったんですよね。でこの映画としてそれをハートフルでも正義でも悪でも描いてなくて、本当にアミコの異常性だけを貫いて描いていて、ただただ音楽と演出だけで心情を描いてるんですよ。だからもうアミコに対して優しくしている人、アミコが片思いで実はアミコのことをよく思っていない男の子、お父さんのもうどんどん壊れていく様、兄貴が不良になってぐれていく様、もう全部含めてアミコからしたら何一つ理解できずに生活してるだけだから、そことのギャップがもう似てる側からしたらあーってなってぐにゃって曲がっていくんですよね、自分の中では。だからまあこれオチ言えないですけど、めちゃめちゃゾッとするオチします。 でもアミコは元気に明るく生きていくというのが
ギャップね。
そこはマジでこの作品は凄まじいなって思いましたね。
だから多分なんか自分の中の MP がしっかりある状態で見たい映画だね。
そうですね。
なんかちゃんと見るぞって覚悟を決めてから見ないと結構こう、
いやでも MP に対しては自信なかったけど釘付けになりましたね。
うん、基本的にはおすすめなんですか？
もう激烈におすすめです。
へ
え。まあそもそも私がこれをホラーとして紹介していること自体がどうなのっていう風に取られるかもしれないんですけど、まあおそらくこれを作っている制作側からすればどういったものとしてでも見れるように作ってると思うので、もう私からすればそう見えるし、そうじゃない人からするとまた違った目線で見れるしっていう。ただお子さんがいる方は見ない方がいいかもしれない。ちょっとそこは衝撃的すぎるかもね。ただグロとか汚物的なものとかはないので安心して見れますし、ところどころ一応心温まるシーンもある。ちょっとアミコのことを気にかけてくれてる坊主の少年がいるんですけど、まあ、その子の演技も抜群にいいんで、ぜひ見ていただきたい。こちらネットフリックスで今見れますから。
ネットフリックスか、
見よう。ちょっと体力体調万全に整ってる状態で見よう。
そうですね。
いや僕の中では大まかな枠としてはこうなんか楽しい時に見る映画とかちょっと違うから、多分だからもうダンサーインザダークとか
そうか、
とかあとまあドラマで言ったら昔の時は聖者の行進とか、ああいうのを見る時の気持ちだろうな。
懐かしいです。あの広末涼子が特急でいなくなることでおなじみの聖者の行進。ああ、いや、びっくりするぐらい、萩野さんのテンションが下がったんでね。
だ怖い話になっちゃった。
楽しい気持ちの時は、スイカイ、ウォーターモンスターズを見なきゃ
いけない。いやいやいや、カットしたんで、そこ。
なんでカットする
カットしたんで。
見てよ。
スイカイをカットしてても、私はこのポチマルを、ホラボドとしてはプッシュしたい。それぐらい衝撃的な作品でした。
アミコは二足歩行で水面走んないでしょ？
走ります。
走るんだ。じゃあ、スイカイ勝てない。じゃあ、スイカイ勝てないわ。
そうです。じゃあ、見てください。絶対気に入りますから。
恐ろしい。
はい、ということで、駆け足だったにもかかわらず、もう1時間と30分、そしてもう、イカさんとハタさんとすぐたくんは、
寝そうだよ。
みんな寝てる。
倒れちゃってますけれども。
寝てますよ。
はい、終わりますか。
はい。
終わるよ。
急に振られて、
完全に、完全に死んでるやん。
そらそうよ、急に終わりますよ、よ。
さっきまで AV 見てたのに。
いける。
いける。
はい、ではここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは、明日みんなでカゴメ野菜生活ファームに見学に行くもみ、
畑を一段落させて早くボードゲームがしたい
ルーシ
ー、最近彼氏と別れてちょっと昇進旅行になってるカブラギ P。
初耳。ハードすぎる。この後何言ってもあかんの。
面白すぎる。マミさんと一緒にカゴメ野菜生活ファームに行くハギノ、
ナウイヤングの街渋谷が似合うカリア。
いやいやいや、チャオチャオ。